ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、よろしくお願いします。ちょっとねマイクのシステムが今回も微妙になかなかオープニングがいつもうまくいかないんですけれども、はい、今日もですねスタジオの方に教員の赤澤の方は入っておりまして、その他のね3年生2年生のメンバーは自宅からそれぞれ出演をしていただいています。はい、ちょっとマイクのシステムが複雑なんですけれども、ちょっと大きめの声で喋ってもらいましょうか。改めて浅井くんから。
はい、
浅井くんは今日はどちらで？
今日は自宅からです。
はい、ですよね、京都ですよね。はい、
京都。はい、
紳士くんは？
はい、僕も自宅から今してます。
はい、今ちょっとねいろいろアナログとデジタルの技を組み合わせながら配信をしてます。安藤さんはどちらですか？
はい、安藤は福井の自宅からお送りしてます。
すごいね、福井県なんですね。今福井県も雨降ってますか？す、今日は
めちゃくちゃ降っててジメジメしてます。
あ、じゃあ一緒ですね。はい、
はい、
ということでね、まあ、今日はもうスタジオから見た空も、ま、なんだろうね、真っ黒っていうか真っ白っていうか、なんて言うんだろう、よどんでるって感じですかね。もうじってしてるだけで汗がにじんできて髪がシワシワになってる感じなんですけれども、はい、実はまあ今回ですね、まあ、放送開始から実は200回ということで、本来の記念すべき回でいろいろ準備がしたかったんですけれども、もうこのオンラインでの放送を対応するのが精一杯ということではありますので、まあ200回目のね放送を無事終えられるように、なんとかですね乗り切っていきたいと思います。視聴者の皆さんもですね無事放送最後まで終えられるように祈って聞いていただければと思います。それでは、番組のを始めていきましょう。この番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターアカウントまでダイレクトメッセージでお願いいたします。ツイッターのアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますのでそちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。キングヌーで傘。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の浅井雄一と、
紳士良樹と、
2回生の安藤愛がお送りしております。
はい、さて続いてはハッピートークの時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日、オンライン収録をね学生のメンバーともに、行いましたので、その模様をお送りいたします。それではどうぞ。
ハッピートーク、今回は丸モザイコの殿村真由美さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めまして、マルモザイコの活動について教えてください。
はい、場所は北山新町 の、はい、角で、
はい、
アトリエがあるんですが、そこで、はい、モザイクの制作とあと教室をやってるんですが、
はい、
まあ、モザイクって言ってもご存知かわからないんですが、まあ、タイルだとかガラスをこう割って、はい、それをこう アート的に作ったり、あとは、うん、例えばサインだとか看板とかそういうものを制作しています。
この活動はいつから始められたんですか？
ここに引っ越してきたのが2011年で、まあ、それから教室は始めたんですが、まあ、もともと1990年に、イタリアに行ったのがきっかけで、モザイクを習ったんですね。で、だから、そう、今年はちょうど今が30年目というか、ちょうど30年前の今ぐらいに、イタリアのラベンナにある、モザイク学校に入りまして、で、大理石とか、そういうものを割って、昔の古典的な柄を模写することから始めたんですね。で、それから、まあ、自分で日本に帰国してからとかも制作し、ぼちぼちやりながら、以前は上賀茂に住んでたんですけど、
はい、
その2011年から、この、北山に引っ越してきて、それから制作と教室がメインで、あとは2016年に新町モザイクという、まあ、これも地域イベントなんですけど、そういうのをやったり、あと京都モザイク展という国際展みたいな、世界のモザイクの作家さんの作品を集めるようなそういう展覧会をさせてもらったりとかっていう活動を進めてます。
なんでイタリアに渡ろうと思ったんですか？
きっと、まあ、ずっと私京都生まれで京都育ちなんで、もう外に行きたいこうエネルギーっていうのがちょうど爆発したというか、まあ、大学もなんか実は京都以外に行きたかったんですけど、まあ、京都だったっていう、こう、自分としては不服なとこもあり。で、まあ、まあ、イタリアってやっぱりこう、ご存知のように、こう、アート的なものとか、古典的な、古くからアートには特化した国であったので、なんか、いつの頃からかなんかイタリアに行くみたいなことを決めてしまって。で、まあイタリア語もちょっと習いに行ったんですけど、あんまり私語学が得意じゃないので、もう途中からもう行った方が早いかなと思って。
すごいですね。何年ぐらい行ってましたんですか？
いや、何年というよりは、とにかく行ってみようと、フィレンツェに行き、で、その学校も実はイタリアに行ってから申し込んだぐらいの学校で、そんなんで思いついたことをとにかく行動してみたみたいな、旅行兼こう滞在というか、
すごいですね。
いや、すごくないというか、こうはちゃめちゃというか。あんまり今もですけど、あんまり計画的じゃないんですけど、あ、でもここ数年はもしかして、その私でも計画的にならざるを得なくなって、ちょっと計画的にやってる部分もあります。
あ、そうですか。
というのはなんかこう、なんか役所に出す書類とか、そういうのってある程度、思いつきでやりますとか言ったら、見てもらえないので、だいたい日にちの設定と場所の設定はできるようになってきました。
京都に戻ってこられた後も、まあ、様々な活動されておられますが、
はい、
今コロナの影響とかって何か感じられることはありますか？
そうですね、ね、2月ぐらいからぼちぼちそういうコロナっていう言葉を聞き始めて、まあ、まだ2月はそんなに、よその国でっていう感じがあったんですけれど、まあ、3月に入り、 ちょうど、あの、3月はインド行きっていうのがあったんですけど、まあ、ちょっとそれがキャンセルになったりとかって言って、ああ、なんか私自身も、コロナの影響でできないことがあるんだなっていうのが3月で。で、あと、今教室はやってるんですが、4月に入り、やはり、まあ、ここでの生徒さんって他府県からもいらっしゃってる方も多くて、まあ、そういうことで、先生休むわっていう方がほとんどになってきたり、っていうことでは、教室が4月で2人来られたのと、っていう感じで、それ以外の方はもうお休みっていう感じですかね。毎年やってるマルモザイコ展っていう、教室の展覧会も、今まで毎年やってきて6回続いてるんですけど、まあ、それも今年5月の、ゴールデンウィーク中にする予定だったんですけど、まあ、それも一応私、特攻ではキャンセルして、もう少し秋に持っていこうかなっていう感じですかね。
前半は、殿村さんに海外での活動やコロナについての影響など様々なことについてお伺いしました。後半は、これからの活動についてお話をお伺いします。では、ここで一曲です。家入レオで僕たちの未来。
大谷大学ハッピーアワー、ハッピートーク後半も引き続き、マルモザイコの殿村真由美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半ではコロナの影響があるとお聞きしましたが、そんな状況の中でどんな活動をされているか教えてください。
そうですね、私の場合例えばその教室のこともオンラインでと考えてたんですが、やはり材料的なことを考えるとまだ教室ではそうやって今ストップするだけで、新たなことっていうのが特にまだ見つかってません。で、まあ、4月5月のこの自粛の期間に、まあ、ちょっといろいろ考えながら、去年やった北山モザイクっていうのをどうしようかなと、まあ、いろんな施設とお店とかに展示したっていう去年があるので、ちょうど北区と左京区のまちづくり支援事業の、申請書も書かないといけなかったので、まあそういうこともあって、4月はどういうふうに進めていったらいいのか、そういうのをちょっといろいろ手探りしながら進めてたんですけど、やはり施設、去年は左京区にある歴祭館っていうところとコンサートホールでワークショップを行って、でその作品を展示したっていう経緯があったんですけど、今年はやはりその展示はわからないんですが、ワークショップに関してはまあどこもやる、開催すること自体が難しそうなんで、それをどうしていこうかなと今も考えているところです。はい。
去年北山モザイクやってみて、
はい、
なんかどういった反響があったんでしょうか。
去年の北山モザイクは歴祭館での子どもたちのワークショップを開催できたのと、あとコンサートホールでのカスタネットを作るっていうワークショップをしたので、で、それを、一般の方を募集して、コンスタントホールでは12名の方が参加して、お子さんも一人いらっしゃったんですけど、そのなんかガラスとかタイルとか、そういうのを、こう、両面に貼り付けたものを展示したっていう、はい。まあ、そういうことをしながら、まあ、北山 タイマーというかコンサートホールの、あのエントランスもすごい賑やかになって、あの展示も2ヶ月間の間展示もすることができたのです。
今後はどのような活動を予定されていますか？
はい、北山モザイクを今年もどう進めていくか、なかなか展覧会とかこういうプロジェクトって今年はキャンセルとか延期が続く中で、北山モザイクというプロジェクトっていうのは、施設とかそういう店舗とかの外からも見れるようなところに展示しているところが多く、
はい、
そういう意味では今年も密にならない形で展示だとかをさせてもらって皆さんに楽しんでもらえたらいいなと考えています、
はい。
まあ、なので今いろんな施設の方にちょっとお声掛けして、
はい、
今年できること、またあと今年だからできることみたいなことを考えて、
はい、
このコロナのことでマイナスはもちろんあるんですが、そのマイナスだから考えるというか、それをきっかけに、今だからできる、今年だからこんなことやってみたらどうかみたいなことは考えています。
はい、
まあ、なので、例えば、そのモザイクのフォトフレームにモザイクをしてもらったり、そこに皆さんの顔を描いてもらったりとか、そういうことで人がなかなか集まれない今だからこそ、
はい、
そうやって作品でなんかたくさんの顔が集まったり作品が集まったりとかいうことをやっていけたらなっていうのも計画してます、
はい。
子供に関して去年はそのワークショップで子供たち9人が集まって同じ場所で作品を作ってもらったんですけど、
はい、
まあ、別の場所もしくは、まあ、ちょっと今年は子供たちが忙しそうなのでそれをどうやっていくかっていうのが今課題なんですが、まあ、できたらそういう店舗などにまたいろんな作品を置けたらいいなと思ってます。
こういった状況だからこそ見えてくることがあるということですね。では最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
まあだからすごいそのいつの時代も変化はあるもんなんで、そのこういうコロナっていうのは今までね、90のおじいちゃんだって初めての経験だと思うんで、皆さんそれぞれの中でいい経験になっていけばいいかなと思ってます。なんかへこんでも笑いに変える工夫がいきますよね。コロナもあるんですが北山自体もかなり空き店舗が増える中、さらに空き店舗も増えるような予感もするので、まあ、この北区というかこの私たちの地元のエリアがどう変化していくか、コロナの影響で植物園も閉館になったりとかいろんな施設が閉館になった後に次どうなっていくかっていうのが生まれるものとして面白くしていきたいなと思ってます。
ハッピートーク、本日のゲストは丸モザイコの殿村真由美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで先日行いました、殿村さんのね、丸モザイコの殿村さんへのインタビューの様子でした。はい、学生の皆さん、僕の声聞こえますか？聞こえたら、
聞こえてます。
あ、聞こえてた。はい。じゃあマイクで拾えるといいんだけどな。
ってみましょうか、はい、皆さんにちょっと感想を聞いてみましょう。はい、で安藤さんからお願いします。
はい、前半の方で外村さんがイタリアにもう行き当たりばったりで行ったって言ってたじゃないですか。そういう生き方ってめちゃくちゃかっこいいなって思って、
うん、
なんか計画的、私はどっちかっていうと計画的に進めたいなって思って行動しちゃうんですけど、
うん、
なんかやりたいって思ったら行動して、
うん、
そしたらなんか新しいことにつながるんだなって思いました。
はい、そうですよね。なんか計画立てると、まあ確かにそこまではいけるかもしれないけど、それ以上はない可能性もありますもんね。
はい、うん、
行き当たりばったりだとちょっと思ってもいないようなね、はい、そういうゴールと出会える可能性も確かにありますよね。はい、
はい、
しんし君はどうでした？
はい、僕は今ちょうどボランティアで子どもソーシャルワークセンターの子ども食堂に行ってるんですけど、
うんうん
う
ん、
そういったところでこの丸モザイクの、
うん、
あれそのなんていうんですか、作るやつとかが、
うん、
できたら子どもたちも喜ぶと思うし、
うん、
そういうコラボじゃないですけど、
うん、
ができたらいいんじゃないかなっていうのを聞いてて思いました。
うんうん、こう 手作業とか手仕事ってなんかこう没頭する良さがありますよね、なんかね。
う
ん、
そうですね、子供たち多分こういうのだったら喜ぶと思うんで、
うん、
ぜひぜひ
あの工房にしてモザイクのいろんな道具をねちょっといただいてくるのもいいかもしれないですね。
はい、
はい、浅井くんはどうですか？
はい、そうですね、僕は結構あの遠方からも何ていうんですかね、あの生徒さんが通われてるってことがちょっと
驚きまして。そうね、そんな話もありましたよね。
う
ん、
そうですね、もっとこう、なんていうかこう、地域の人だけが集まってやってるのかなと僕は思ってたんですけど、
うん、
聞いてみたら、そういう遠くの人もたくさん来ておられているとのことなので、
うんうん、
まあ、それは、ね、殿村さんの魅力的な部分もあるのかなと、僕は思いました。
そうですよね。ちょっとあの、時間の関係で紹介ね、できなかったところもあるんですけれども、あの、香川県の高松から、バスに乗って夜行バスに来て1日工房であのねモザイクのことやって、まあ、夜帰られるっていう方もいらっしゃるっていうのねすごい方もいらっしゃるもんだなと思うんですけど、まあ、それぐらいいろいろね楽しいんでしょうね、こういう創造的なね営みにね参加するのが、はい、まあ、今コロナでなかなかねあのみんなで集まってっていうのはできないんですけれども、あの、うん、こういったこうみんなでそれぞれ作ったものをみんなで共有したりシェアしたりとかね、あるいはまあ飾ったものをみんなで見るみたいなのはあのいろいろできることたくさんあるんだなっていうのをね、あの話から気づかせてもらいましたね。はい、では浅井くんの方からあの曲紹介お願いできますか？
はい、ではここで1曲です。生き物係で笑ってたいんだ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆と
3回生の浅井雄一と
紳士良樹と
2回生の安藤愛がお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは新型コロナウイルスが社会に広がる中、さまざまな研究をなされている大谷大学の先生方にこれからの生き方や暮らし方のヒントとなるお話を伺います。こちらも先日オンライン収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。谷大ピックアップ。今回は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の岡部茜先生をお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、もう早速、先生の専門について伺いたいのですが、
はい、
どういったことを研究されていますか？
研究は、そうですね、なんか日本の中で若い人たちがどういうふうに生活の中で困りごとを抱えているのかっていうことと、まあ、それに対してどういう支援が必要かっていうことを研究してます。
特に、どういった層の人が多かったりしますかね？
そうですね。なんか一つは、 引きこもりっていうふうに言われていて、まあ、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、まあ、家の外になかなか出にくかったりとか、今だともうちょっと広い意味で使われていて、いろんな、こう、人と関わったりとか、外に出て自分なりの活動が難しかったりする人たちに、まあ、どういう支援が必要かっていうことを研究しています。で、もう一つは、家出をして、なんか昔、紙待ちっていうふうに言われたりしたんですけど、こう、自分の家がすごく居心地が悪くて、家出をして、まあ、いろんな犯罪に巻き込まれたりとか、ホームレスになったりする若い人たちに、支援、どういう支援が必要かなっていうことを研究しています。
何がきっかけでそれを研究しようと思ったんですか？
そうですね。きっかけはやっぱり私自身が、すごいゆとり世代の先頭の世代なので、私が大学生の時ってすごい若者バッシングが流行っていたんですよ。で、今時のこうゆとりの若者は全然ダメだとか、コミュニケーションが取れないとか、そういうことをずっと言われてきていて、でもこう社会は就職もすごく難しい、リーマンショックとかっていうのが昔あって、就職も難しくなってるし、学費もどんどん高くなっていく一方だし、で、どんどんこう自分たちが生きづらい状況に置かれてるのに、なんかお前らが弱いからだみたいな言説がすごくまかり通っていて、なんかそれってすごくおかしいよなって思ったのが、まあ、一つきっかけですかね。
新型コロナウイルスの影響についてどのように考えていらっしゃいますか？
はい、一つはやっぱり、小学校、中学校、高校ってこう休校になったりして、あと、まあ、保育園とかもいろいろこう難しい状況になったと思うので、子どもの困りごとってすごくピックアップされて、いろいろ社会の中で取り上げられたと思うんですけど、やっぱりそこでも若い人たちの状況ってあんまり注目されないなと思っています。例えばやっぱり学生だとバイトが減っちゃってすごく貧困な状況に陥っちゃったりとか、まあ、皆さんも経験してると思うんですけど、課題に追われてすごい、でも助けを求められなくてすごいしんどくなっちゃうとかっていう、まあ、学生の困りごととか、あとはこれまで引きこもりとか不登校とかで相談に行ってた人たちも、なかなかみんなと他の人たちと関わる場所がなくなっちゃって、不要不急って言われてこう活動が小さくも縮減されちゃって、こうすごく難しい、これまでやれてたことができなくなっちゃったなっていうのをすごく問題だなと思っています。
その課題に追われている学生とかが困ってると思うんですけど、そういった学生たちにどういった手助けができる支援とかそういうのがあれば。
そうですね。一つはなんかやっぱりウェブ環境が全然整ってなくて課題に置いてかれるとか、なんかこううまくついていけないっていうことは多いと思うんですよね。なのでそれに対してはある程度授業を継続するということであれば、政府がちゃんと学生に対してもうちょっとお金を給付してもいいかなと思っています。で、あとは、そういう余裕が出てきたところで、初めて学生同士でフォローし合ったりとか、大学側もできる限りのフォローをできていくと思うんですね。だから、まずは、お互いにこう余裕ができる、自分の経済的な心配事とかそういうことがなくなるっていうことが第一かなと思っています。
ありがとうございます。
子どもに対する、社会的な支援と若者に対する社会的な支援に差があるというお話だったんですけれども、もう少しそのあたり、聞かせてください。
そうですね。子どもの活動はある意味大人たちから同情されやすいので寄付が集まりやすいんですよ。なので、まあ、かわいそうだ、子供には罪がないから自分たちもお金を出そう、自分たちもボランティアしようっていう風になるんですけど、 若い人たちが困ってる、例えば学費がこのバイトがなくなって払えないってなったら、大学に行ったのお前だろって言われるわけですよね。そう、じゃあ高卒で働いてる人もいっぱいいるのに、自分で選んで自分で大学で勉強してるんだから自分で解決しなさいとか、就職が困るとか、もう選ばなければたくさんあるだろうとか、アルバイトもそうですよね。なんかアルバイト、これまでのバイトがなくなったって言っても、じゃあ今コンビニバイトとかスーパーのレジ打ちとか募集してるんだから、そういうの探してやればいいじゃないか。そういうふうに若い人たちってあんまりこう同情されにくいっていう状況があって、でそういう人たちのこう支援をしてる人たちも、だから、まあ、若い人たちに支援なんて、まあ、自分たちでやれることをお前らがわざわざやってるんだからお金カットしてもいいよねみたいな話になりやすいっていうことが結構問題としてあるかなと思います。
まあ、確かにそういうところありますよね。
でもなんかそういう未来をで働くのって嫌ですよね。若い人たちとしてはなんかそういう眼差しの中で生きていくってすごい辛いし、なんかこう社会がこれからも多分不況になっていくし、就職も難しくなっていくけど、でもそれなんか自分たちで頑張りなよって言われて、なんとか就職して働いていくのに、こう社会を良くしようなんて思えないじゃないですか。自分のことって精一杯になっちゃうし、なんかそれってすごい不幸な連鎖だなと思っています。
ありがとうございます。
まあ、最後に若者に対して何か希望につながるようなメッセージがあればお願いしたいんですけども。
そうですね、イギリスとかドイツとかこう給付とかがすごくあって、こうコロナの状況の中でベーシックインカムみたいに社会保障をもうちょっといろんな人が利用できるように進んでいく可能性が芽生えてると思うんですけど、日本だとまだ10万円手元にないみたいな人もいっぱいいて、なんか希望を持ちづらいですよね。まあその希望を添えるとすれば、まあやっぱりそれでも東京とかいろんな地域で若い人たちの、まあ特に家出してる人とか家に居づらい人たちの住まいの提供とか、そういう仕組みはまあ今の状況の中でも広がっている、まあ今の状況の中でもなんとか広げていることは事実なので、まあそれがどんどん広がっていくといいなと思っています。まあ、あと、まあ、こう絶望の中でどういうふうにこうオンラインとかを駆使してつながりながら、まあ、学費問題とか、住居の問題とか、平時からずっと問題だったけど、まあ、今の時期にもう一回ピックアップして、なんかそれをちゃんと社会の課題にできるかどうかっていうのが、まあ私たちのこう可能性を開くならそこが重要になるかなと思います。
今の状況だからこそ見えてくる問題とかがあるので、それを踏まえて今後いろんな支援ができるといいと思います。谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の岡部茜先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで、インタビューの模様をお届けしました。はい、まあ、若者支援ということで、まあ、これはちょっと若者の皆さんにどう思ったか聞かないといけないということで、じゃあ紳士君から何かね、インタビューしてみての感想を教えてもらえますか。
はい、悪い道に進んでしまう若者とかが多分いると思うんですけど、うん、そういう子供たちってすごい見つけにくいと思うんですけど、うん、また多分コロナウイルスの影響で増えたりとかするんじゃないかなっていうのが心配で、うん、そういう子らをどういうふうにして支援していくかっていうのがこれからのやっぱ課題じゃないんでかなと思いました。
うん、そうね、普段から生きづらさをね抱えている人たちがね、どこでどんな風に暮らしているのかっていうのもね、ちょっと気にかけていきたいですよね。はい、続いては浅井くんかな。はい、
はい、そうですね、
お話聞かせていただいて、やっぱこう若者へのなんてサポートがなかったりとか、
うんうん、
その風当たりも強かったりして、まあ僕らも多分これから就職するとき絶対しんどい年代だと思うんですけど、
うん、
やっぱそういうのを聞いたときに、逆に自分が年いったときに、
うん、
自分ぐらいの、その時の自分ぐらいの年の人が今同じ状況になってたときに、
うん、
こう、優しい世の中にしてあげたいなって思いましたし、はい、僕はこれから頑張ろうと思いました。
はい。ちょっと僕も学生に対して温かい眼差しを向けたいと思います。はい。安藤さん、どうでしょう？
はい。オンラインになって、うん、今まで以上に課題の量が増えてきてるっていうのがすごく私も実感するので、
あ、大学の授業の課題、
そうです、うんうんうん、なんで私以上にバイト頑張ってる人とかの両立が多分難しくなってきてると思うんで、
うん、
そういうのの解決策とかが早くできるといいなってすごく思います。
うん、そうですよね。まあ、外部のサポートの部分と、あとはまあ、ね、友達同士の支え合いみたいな、まあ、両方ね、
はい、
必要ですけど、はい、なかなか友達とも会えないですもんね。
そうです
ね。うん。だちょっと意識していろいろ連絡取り合わないとなかなかね、難しい部分もあるかと思いますけれども、はい。まあ、これからね、日本でいろんな若者支援が、この先、まあ、コロナを経てどう進むのかっていうのをね、しっかり考えていきたいなと思います。じゃあ、ここで一曲、安藤さんの方から紹介をお願いできますか。
はい。ではここで1曲です。グリーンで道。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ということでちょっとね、冒頭はドキドキしましたけども、なんとか途中でいろんな切り替えをして皆さんとやり取りすることができるようになりました。はい、
はい、
今日久々の放送でしたけども、いかがでした？
そうですね、やっぱりでも自宅からだったんで、
うん、
あんまりいつもより緊張感なくいい感じに喋れたんじゃないかなと僕は思ってます。
確かにそうですね。
なんかその場にいるような、遠くから見てるような、
うん、そう
ですね、不思議な感じでしたね。はい、うん、他の皆さんは？
私はやっぱりちょっと福井なんで、
うん、
皆さんよりちょっと遠いんで音大丈夫かなってめちゃくちゃ心配だったんですけど、
なんか距離、物理的な距離と関係してないと思う。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。はい、
よかったです。
はい、しんし君。
はい、僕はなんと今日パーソナリティ初だったんで。
そうですよね、いつも機材担当ですもんね。
はい、はい、なんで、はい、もうめちゃめちゃ僕は緊張してました。
そうですね、まあ、まだねしばらくコロナのね影響もありますので、あのちょっとこうイレギュラーなね体制で進んでいくと思いますけれども、まあ冒頭申し上げたように今日で200回ということで、皆さんは4世代目5世代目になるんですけれども、まあまた来週からね201回目ということで、新しい歴史をね、学生のねメンバーの皆さんと紡いでいきたいというふうに思います。はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と、
3回生の浅井雄一と、
新志良樹と、
2回生の安藤愛でした。
次回は、来週火曜日の放送です。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。